そのままでいいと、イッとしなくても、状況が整う時があるのは、なんでなのかな。
それは、執着度、重要性の具合によると思います。今までは、状況を変えようと思っていて、そのままでいいと、状況を受け入れたんですよね。つまり、問題や、不足が、そのままでいい、って思うことで消えたんです。叶えなきゃいけない状況があるから、叶えようとしてたわけなので、その前提の叶えなきゃいけない状況も一緒に消えたんです。この時、心の中の状態に注目すると、わかりやすいです。そのままでいいってやった時、すっきりしてませんでしたか？変えようとしてた時、嵐が吹き荒れるような感じじゃなかったですか？現実は内面の投影っていうのは、そういうことだと思います。私は、意図してくださいというのがあまり得意ではないのですが、それは、幸せに生きるとか、充足を見るとか、ざっくりとした、全体的な方向性、足を踏み出す方向性だと思っています。あと、執着度、重要性が低いことほど、意図は簡単だと思いますが、執着度、重要性が低いことは、意図しようとすら思わないですよね。
不足に、そこにいてもいいよ、ってやると消えるのは不思議だね。不足を認めると、不足じゃなくなるんだ。
そうだね。不足、イコール、幻想なのが、よくわかると思う。今を認めずに、今から遠ざかること、どこか遠くを目指すことがエゴの仕事だね。
意図しなきゃっていうのは、力むイメージがあるので、そこはあまり考えないようにします。
自分が、特定の事柄に対して、つまり、不足を感じてる事柄に対して、意図するぞ、と決意するのは、意図をメソッド化してるから、あなたが言うように、力むことになると思います。チケットの7章を読み返してみたんですが、あなたの願望は叶ってます、的なことが、書かれれば書かれるほど、願望が叶うためには、7章を適用しないといけないって、ループしたことを思い出した。108さんは、あなたの願望は叶ってます。それを見てください、と言うので、願望に対する執着心を解除して、エゴを自由にしてくれようとしたのが、今ならわかるけど、私にとっては、エゴの営みを強化するだけだったな、一気に飛びすぎたんでしょうね。不足、悲しみ、怒り、焦り、不安。そして、充足、喜び、笑い、安心。対極的なこの2つが、相反するものとして存在してるわけじゃなくて、全部まとめてそれぞれ存在していることを知ったから、何々しなきゃ、とか、悲しい、とか、ないというのが湧いてきても、それをそのままでいさせることができるようになった。今までは、湧いてきた負の気持ちを、どうにか解消しなきゃ、と思っていたけど、これもこれで立派な存在なんだと感謝したら、何かを型にはめたり、切り取ったり、加工したり、どこかを目指したりしなくてよくて、ただ湧いてくるものをそのままでいさせられるようになった。全部、そのままでいいって手放したんだ。悲しむこともあるけど、すごく楽だ。
あなたの発言から、私は、願望について考える毎日が当たり前になっていることに気づきました。
頭で考えちゃってる時には、とにかく動くといいらしいです。体を動かしてみると、ほんのちょっとだけ、気分がマシになってる自分に気づく。気分がマシになってくると、さらに違う考え方ができるようになる。もっと動こうと思う。そして、徐々に振動数が上がってくる。楽しいと思うことを何でもしてみてください。今日一日を丁寧に過ごすって素敵です。丁寧に布団を畳んで、丁寧に着替えて、丁寧に顔を洗って、いい一日を過ごしてくださいね。私は長い間、どうにかしたいって思ってる気持ちをどうにかしないと、叶わないからどうにかしなきゃって、いつもいつも、どうにかしたいって気持ちと戦っていた。叶わなかったら、すべてが終わる、そんな風に思ってたから、叶わない世界や、その自分を受け入れたくなかった。でも、気がついたんです。どうにかしたい、願望についてどうしても考えてしまう。それなら、それでも、そのまま、なすがままで、どうにもしなくていいんじゃないか。今までは、叶えるために、反射的に、解消したい、抑えつけたい、そんな風に思っていた。不足が湧き出てきたら、不足を感じてしまっても、それはそれでいいんじゃないか。思い切り、感じてしまっていいんじゃないか。人間が生きてるんだから、楽しい感情ばかりじゃいられない。たとえそれで、うまく仕組みが働かなくて、願望実現ができなくても、しょうがないんじゃないかって、それでもいいじゃんって、そこが抜けたんだ。これが、私の7章だと思ってます。ネガティブと言われる気持ちたちは、ポジティブと言われる気持ちたちに代わって、私を変えるために出てきているわけじゃないんだ。ネガティブはネガティブだし、ポジティブはポジティブでいい。それでも、私は変わらない。ただ、そこにあるだけ、あるしかないんじゃないか。コントロールする必要なんて、全然なかったんだ。すべてがそのままで、完璧だった。
コントロールしたい気持ちを手放すのは、未だに難しいよ。
あなたは頭がいいから、あれこれ、テキパキと自分で処理できる、現実的な、しっかりした人なんでしょう。だからこそ、自分の状況判断に自信があるし、 願望が叶わないとどれくらい困るか、その願望を叶えることでどのくらい自分が幸せになれるかを的確に把握していて、だからこそより執着心が強まるんだと思います。私はお利口さんじゃなくてうっかり者だし横着者だから丸投げしてしまう。それは自分が正しくないことを知っているから。何が何だかわからないのに叶ったらラッキーハッピーで、何が何だかわからないのに叶わなかったらやあ悲しいだよ。それで終わり。それ以上でもそれ以下でもない。叶わなかった時の惨めだとか悲しいとか、そういう気持ちも受け止めます。それでも自分は自分だし自分を愛します。だから叶わないことが怖くない。叶った時の喜び、願望を持てた喜びだけに目を向けるのが私なりの慈愛のやり方でしたね。あと叶わないという判断はどこの時点でするんだろう。究極的な話になってしまうけど、期限を区切らなければ願いは全部叶うと思うんです。対象を他に移したり他のもので妥協したりしなければいつかはやってくるんです。っていうと、いつかでなく今叶えてってなりますよね。アクロマチックに今すぐ叶えたいと思えば思うほど叶ってない今を引き寄せるってのは有名な話ですね。コントロールしたい気持ちが湧いてきてもいいんだと思いますよ。っていうか、そう思ってしまってもいいと思うんですよ。人間だもの。ただそれに乗るか乗らないかは選択できるんです。コントロールしたい気持ちを手放そうが手放すまいが、実は願望実現には関係ないんですよって言ったらどうしますか？いろんな方たちがいろいろ説明しようとしてるのは思考ではなく心の中のある状態なんですよね。慈愛が完璧なのは今の自分で完璧と認めていくと、もう何もすることがないんです。不足も一緒に消えてしまう。これって7章と同じでしょ。とりあえず賢いご自分は愛してください。願望が叶ってても叶ってなくてもとても素晴らしい長所だと思います。最近エゴがどんどん小さくなるのを感じて、エゴが動いてもエゴを凌駕する存在が内側にいて、それを笑っています。伊佐さんで慈愛を学び、桑田さんに世界の不思議を学び、吉尾さんにどれも関係ねえつなげてんの自分だろとあっさり言われましたが、エゴの作った嘘に住んでた自分に気がついてしまいました。エゴは関連付けが大好きでした。あと引き寄せという概念を知ってしまうと、目に見えないことでも法則や因果を気にしてしまって、執着があるからダメだ、手放せないからダメだ、純粋な愛じゃないからダメだと、さらなる判断基準で内部格闘をしてました。願望にはいいも悪いもない。願望を抱いた時点で叶ってるし叶えていい。っていうか、それが当たり前、そのままの自分でいい。悪人になる必要も罪悪感を消す必要も純粋になる必要もない。その願望が本当に自分にふさわしいのか、その願望で本当に幸せになれるのか、その願望は常識的に見て叶ったら自分が悪人になるかどうか考えあぐねてぐるぐるしなくてもいい。そしてぐるぐるしてても叶えていい、というより叶ってる。自分にその資格がないとか、うまくできてないからとか、何かを獲得するまでに実現を延長せずに今許可することです。そのままの自分で叶えていい。そのままの自分でもそれにふさわしい。というか、なんで受け取ることにそんなに抵抗してるのか全くわかりません。だってあるのにね、素直に受け取ればいいのにね。エゴの力ってすごいですね。大丈夫だと108さんも書いていましたが、その時は何が大丈夫だよ気休めかと思いましたが、本当に大丈夫でした。私は大丈夫なんだと気づくことが別の領域7章なんだと思います。自分の内側がどうあれ、外側の世界はいつも自分にとって望んだこと、さらにプラスアルファのことしか起こらない。まさにチケットの通りでした。